だけども自分たちの信仰の先輩たち先祖たちが本当に大きな大きな素晴らしい助けをいただいたと、その時の経験に基づいて歌った読んだ歌をね、今日私たちもまたそれを読みながら記念しながら思い起こしながら我々の生きた信仰の告白として彼と共に告白することが許されている、これは大切な告白です。我々の信仰の告白になりますね。例えば詩篇の36編には感謝の歌が捧げられておりますけれども、主に感謝せよという出だしの中で、イスラエルをエジプト人の中から導き出された者に感謝せよと、彼らの先祖がモーセによって430年エジプトで奴隷生活をした中で神の力を見てもってそのエジプトを脱出したという出来事ですよね。これは彼らの経験じゃないです。後悔を二つに分けられた者に感謝せよ、その慈しみや常しに耐えることがない、イスラエルにその中を通らせた者に感謝せよ、パロとその軍勢を後悔で打ち破られた者に感謝せよ、脱出したそのイスラエルの民族をですね、難民のような姿であります。とても戦える状態じゃありません。世界の最高の当時最強の軍隊、エジプトの軍隊の精鋭がですね、戦車を買ってパロを先頭にして追っかけてきた、その中で神様はモーセを通してですね、後悔を真っ二つに割られた、せき止められた、足の海、正確には足の海と言いますけれども、今の後悔ではないんですけども、今その場所は分かりませんが、その足の海というところを真っ二つに海を分かたえて、その乾いた道を彼らは通って逃れることができた。後から追っかけてきたエジプト軍はまさにその海の中を追っかけているときに水が元に戻って海のむずくなってしまった。その救いの技を目の当たりに見た民は神様に感謝した、大いに感謝した、皆をかめたんですね。その時の経験ですが、それをですね、民族の救いの経験を後の世代は繰り返し繰り返し、我の神はこの世の方になったと賛美したんですね。そして今もその主は我の主、我の神なんだ、力強い救い主なんだと、その信仰に習った、またその彼の告白を自分たちの告白として歌ったんですね。そのしてこの民族は信仰に生きてまいりました。奇跡の民族であります。私たちも同じ信仰に立つことができる。今朝私たちはこの詩篇46編を読んでおります。後でお話しますが、この46編の背景の歴史的な出来事があるわけでありますけれども、私たちもまたこの詩篇の作者とともにこの信仰の歌を力強く歌うものとさせていただきたいと思うんですね。まず神は我らの酒どころ力なんだということを言っております。どんな時にも神は我らの酒どころであり力となってくださる方なんだと告白したいですね。次に悩める時の意図近き助けという言葉が出てまいります。私たちはこの様々な困難に悩む時に、神様という方はすぐ我らのすぐそばにいて私を助けようと備えておられるんだという、もう本当に近くの近くにおられるお方なんだということを言っているわけですね。このところ英語の近定訳では The very near help、このニアというのは接触する、あの飛行機と飛行機がね、間違ってこう接触するとニアミスって言います。あれ恐ろしい経験であります。 The very near help、 神様の助けはもうそこにある、いつでもそこにある、だからそこにある助けとか手を伸ばせば届く助けとか、まあ、いろいろですね、日本でこれを訳するわけですね、工夫して。昔戦 いがありました。戦いに負けた兵たちが敗残兵でありますが、逃げて逃げて逃げて追っ手が来るわけでありますね。とある洞穴を見出しまして、その洞穴にここに隠れよと、もう疲れ果てて逃げることができない、洞穴に隠れた。そしたら案の定追っ手がやってまいります。そして司令官がこの洞穴を探せとこう言ったんです。もうダメかと思いましたけども、中に隠れていた兵士たちが、神様と助けてくださいと祈ったという。そうしますとですね、実は彼らが気づかなかったんですけども、その洞穴に逃げ隠れたその直後に一匹のクモが現れましてですね、その洞の穴にクモの巣を張ったんです。この洞穴を探せ言いました。だけども、あ、やめて、この洞にはいないから他渡れって言って、追っ手がその洞から立ち去ったというんですね。雲を見てね、彼らは救われたことを本当に感謝しました。そしてその理由が、洞の入り口に張られた蜘蛛の巣であるということが分かりましたですね。ああ、この一枚の蜘蛛の巣というのは、神が共におられるということにおいて鉄壁の守りだったということを言ったというんですね。蜘蛛の巣は片手で払いのけることができるほど弱いもの。だけどもそこに神が共にいますならば、鉄壁の守りとなる。じゃあ、メリーニアヘルプ、そこにある助け、手を伸ばせば届く助けとして、神様は私たちを助けようと、守ろうと、つないとってくださる。私たちは時々ですね、神様遠くにおられ、どこかに隠れていらっしゃって、しだれ星にこちらを見ておられる方だと、こういうイメージがあるんですね。これ異教的なイメージでありますが、昔お神っていうのはね、一段高いところに、遠いところに近づくことも許されないわけですね。一段高くて、その前にですね、座っていらっしゃるんですけど、すだれがあるんですよ。すだれが、すだれに近い人はね、すだれ星によく見えている。ところがすだれから遠く離れていると、そのすだれによって、その後ろにいらっしゃるやんごとなきお方は見えないわけでありますね。それをお神、神って言ったんです。まあ、神社行きますと、境内の向こうの方にですね、本殿がありましてですね、すだれがありましたからですね。その向こうにいらっしゃるんじゃないかと思って、こう手を合わせるというようなことがありますけどもね。神様遠くにおられる。すだれ越しにこちらを見てらっしゃる。こちらからはわからないという、こういうイメージ。私たちも特にですね、私たちが苦しみ、試練にやっているとき、戦っているとき、祈っても祈ってもなかなか条件が変わらないとき、神様は何か遠くにおられると感じてしまう。私たちは神様に見放され、見捨てられたんじゃないかと思いやすいんですね。しかし実はそうではないと言っています。そのように神を遠くにしか感じられず、認めないときであったとしても、見捨てられたように思われるときであったとしても、神様という方は私たちのうちに非常に近くいてくださるお方なんだということがここで告白されている。あるこの言語の学者は、信仰者に臨む試練や悩みの中に、すでに神はおいでになると言い切っているんですね。試練と、信仰者の試練と神様の助けを持った存在というのは裏表なの。第一コリントの10章の13節の新科学で読みますけれども、パウロはそういうことをこういう表現で表していますね。あなた方のあった試練は、みなしのの知らないものではありません。神は真実なお方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ試練とともに脱出の道も、逃れの道も備えていてくださいます。信仰者だろうとなかろうと、苦難は来る、試練はある。やってくる。けれども私たち信仰者がそこで しっかりとどまり、そこで神様を仰いで信頼するときに、